テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は331回目の配信となります。文字のサイズが小さいと水曜日の水と木曜日の木の字の区別がつかないんですよね。誰か何とかしてくれませんかねこれメガネをかけていらっしゃるアスカさんには響かなくてですね老眼の人だけが多分それって言ってくれる気がします。はい。この番組ではフリーランスエンジニアの S と
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。速報、看板広告の絹田氏か、待望の書籍か、スタートアップ界隈も必見の一冊になる予感。こちらはスタートアップ界隈のためのスタートアップメディア、スワンのサイトで掲載されていた記事ですね。なんか東京の方には歯医者さんのでっかい看板があるらしいんですけど、飛鳥さんご存知ですか？
実はこの絹田鹿さんのは一回も見たことないんですけどお店というか店舗が八王子のお店のようなので、うんうん、向こうの方にいっぱいあるのかなら
しいですね、
思います、
はい。なんかこれどうなんでしょうね、お聞きの方はみんな分かったりするのかな。なんか街中に、なんか妙に大きな看板で歯医者さんとか、もしくは病院系の先生が自分の写真をドーンと載せていて、なんか広告としてやっているみたいなのは、うんうん、割と最近はちょこちょこ見かけるような気がするんですけど、名古屋にねもうやっぱありまして、これを多分真似たのかな、ちょっと分かんないんですけど、あれの源流かと思ってですね、今回紹介をしてみたっていう感じですねまあなんかその看板広告を始めた先生の書籍なんだそうですけれども、なんかほら、ネット広告が全盛の現代なんですけど、うんうん、なんかわざわざ野立て看板で広告をするっていうのもなんか珍しいなと思ったんですけどね、多分そのあたりの話が本に書かれているんではないかと思われます。
すごい、看板が230個ですか？
そんなに
いっぱい立てたんですね
なんかテレビとかにも出てて、そのなんかよ、なんでしょう、広告費用のお話とかもされていたみたいなことが記事の中でも出てましたね、確か。
結構歯医者さんは身近なところで選びそうな気がするので、効果あるんでしょうね。
あー、そうかもしれないですね。
そんなめちゃめちゃ遠くから行かないですもんね、きっと。通わないといけないし。
そうですね、ちょっと怪しいなとは思いつつ、なんかあそこかみたいなのやっぱ名前覚えちゃいますもんね。
確かに確かに。
そしてなんかあれですね、本の帯に書かれていた人生はどこまで行っても蜃気楼っていうフレーズ
が気になる
僕は妙に気に入ってですね、はい、なんかちょっと紹介してみようかなと思った次第でございます、はい、
ちょっと読んでみたくなりますね、
はい、ですね。では2つ目の記事ですね、飛鳥さんお願いします。
IKEA がロブロックス上にオープン予定、バーチャル従業員給与昇進ありも募集中。モグライブさんの記事からご紹介します。家具大手の IKEA はゲームプラットフォーム、ロブロックス上に公式ワールド、ザ・コワーカーゲームを設置することを発表しました。少し先で6月24日に公開される予定だそうです。IKEA って IKEA ですね。
はいはい。
イさん、IKEA 行きますか？
この間初めて行ってきました。
あ、そうなんですね。食事できるところとか行けましたか？
ちょっとそうですね。お腹いっぱいだったので、ちゃんと食べなかったんですけど、なんか、変わったというのか、アイスクリームとかがあって、100円だったっけ？
お安い。あ、そうですよね。
おやつとかもあって。
なんかすごくお安い。
はい。面白かったです。
なんかおしゃれな。はい。IKEA さんなんですけど、ロブロックス、に、まあ、お店をオープンするらしいんですが、従業員の人を募集してるっていう記事ですね。ちゃんとお給料ありで。
バーチャルの。
募集してるそうです。
ロブロックス内で働く人ってことなんですね、きっと。
あ、そうです、そうです。
へぇー。
で、そうですね。この、ゲームのワールドが、まあ、バーチャルストアを兼ねているワールドなんですけど、
うんうん、
ちょっと詳細がまだ不明なようなんですが、
うんうん、
フードコートで、ミートボール、無限のミートボールを提供したりとか、あと、イケア製品を使ったショールームを、まあ、スタッフとして整備したりできる、そうですね。で、まあ、これ、給料付きなんで、お給料付きなんですけど、
うんうん、
募集の詳細を見てみたんですよ。これもしかしてどこからでも応募できるのかなと思いまして、なんですが、ちょっと残念ながら、イギリスまたはアイルランドに住んでる必要があるので、ちょっと日本からっていうのは難しいようなんですが、応募者18歳以上の人だったら、時給が 13.15 ポンド、ユーロにすると 14.8 ユーロ。で、だいたい2200円か2400円ぐらいな感じですかね。
すごい、高いですね。
これ日本で考えると高いんですけど、向こうなんか物価が高いからこんなもんなんですかね。ちょっとわかんないんですけど。
最低賃金はいくらなんだろう、気になるけど。
あ、確かに。そこが気になりますね。まあなんか多分そんなにめちゃめちゃ安い金額じゃないんだろうと、このバーチャルだからといって、安いわけじゃないのかなーなんていうふうに推察するんですけど、
うんうん、
バーチャルの従業員、ちょっといいなって思いました。日本でもないかな、どっかやらないかな。
うん、あ、イギリスは最低賃金が 11.44 ポンド、2024年4月からだそうですよ。
おお、ちゃんと最低賃金も超えているお給料が支払われる。
うん、うん、素晴らしい。僕はサメになりたいですね。
あ、サメ。イケアのサメですよね。
そうそうそう。なんか、
人気のぬいぐるみのサメがいますね。
このサメよくいるなと思って、はい、サメちゃん。あれの着ぐるみを着たいです。
ああ、バーチャルだから全然できるかもしれないですね。
ねえ、そうそう。もうそう考えるとなんか、
うん、
この先、バーチャルの世界の中の、こう、働き手を探すというのも増えていくんですかね。不思議ですね。
ねえ、なんか本当にこう、お給料ちゃんと払いますよって言ったのは初めて聞いたんですけど、
うん、
なんですが、例えば、本当にそのバーチャルのワールドから、直接通販みたいな形で買うことができたりしたら、
うん、
ちゃんとこう、報酬というか、
うんうん、
お客さんがちゃんと払って利益が出てるっていうことになるので、お給料払っても不自然ではないのかな、みたいな感じが。
確かにね。
はい、しましたね。やっぱ実際に人がいて、こういうのありますか？ここにありますよとか、これ使ったらどうなんですか？みたいな話とか。うんうん、聞けたらいいかなって、家からですしね。
うん、
家から接続して、誰でも来れる場所なんで、便利かなって思いましたが、うん、どうですか、S さん。働く方どうですか、バーチャル従業員。
なんか、自分の身代わり AI を開発して、そやつに働かせたいですね。
やりそう。やりそう。
はい。
うん、はい。AI でもできそうな気が、ね、最近の感じだとできそうな気がしますね。
来てるお客さんも AI みたいな。
うん。ね、
何をやってるんだろうって感じになります
ね。ね、面白いけど、ね、
はい。
はい。
では最後3つ目の記事ですね。しょうもないものを見つけたときに、見て見てをする相手がいない人間にとって、Twitter は最高。続々と集まる小さな奇跡。こちらはトゥギャッターのサイトでまとめられていたツイート記事ですね。なんかこれはまあ割と何というか、うんうんっていう感じで見てたんですけど、あれですね、ちょっとしたにっこりした出来事みたいなのをこう写真に撮ってあげるときに、こう、わざわざ友達に送るほどでもないんだけどなーっていうやつをみんながあげている、微笑ましい一連のツイートでしたね。例えばなんですけど、レンコンの穴にぴったりとフィットしている唐辛子の輪切りとかですね。シンデレラフィットとか言ってコメントがついてたりとかしてました。
うんうん、これすごい可愛いですね。だいたい顔のやつとかあとハートだったり可愛い系のものがたくさんありましたね。ほっこりしました。
鶏皮が鶏の形になってたりとかいうのもあってちょっと笑いましたね。
ありましたね。あとなんかこう香辛料の瓶にプーさんが見えるみたいな。
ああ、なんかあれ、シミ
めちゃめちゃプーさん
みたいな感じですかね。
そう、シミみたいな感じなんですけど。
うん、よく見るとプーさん。僕最初探しましたもん。うん、どれだろうと思って。
あ、 私も探しました。でも一回見つけてしまったらもうプーさんにしか見えない。
確かに。そうですね。うん、はい。で、なんか、私はこの鷹の爪のシンデレラフィットを伝えたかったわけだけど、引用リツイートはなぜか野菜の顔で溢れてお祭り状態になっている。だが、それでいい。これがいいのだ。みんなのフォルダに眠っていた、見て見てを見ることができて、私も嬉しいし、その野菜らも多分喜んでます。っていうコメントが締めくくられてましたね。はい、いや、ほっこりでした、はい。
ちょっと殺伐とした時にこれを見て癒されたいです。
はい、ということで、今回紹介する記事は以上となります。続いて番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。
まずはムラピョンさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
腰痛対策になるアイテムは欲しいと思ってました。普段の姿勢は確かにあるのかなと感じましたね。なんせ学生の時も勉強していると腰が痛かったですし、歯科検診受けないとと思いつつ後回しにしちゃってました。奥歯ってすごく磨くの難しいですよね。そろそろ歯医者にちゃんと行かなきゃ、とコメントいただきました。いや、歯医者は早く行った方がいいですね。
確かに。あすかさんは最近は大丈夫ですか？
最近は大丈夫ですね。うん、あ、でも、あれ？そういえば、半年後とかに予約取るじゃないですか。すべての治療が終わった後に、こう、次の検診のために、一応半年後予約取っときましょうね、みたいなの。
ああ、でもそれ医院によって多分違うと思いますね。3ヶ月のところもあるし、うんうん、僕今言ってるところだと4ヶ月定期検診みたいな案内が来ますね。
うんうん。そうですね。先のやつ、うんうん、そういえば予約取ったんですけど、
はい。
そろそろ経つのにそういえば行ってないから、あれおかしいな。ブッチしてないはずなんですけど、もうそろそろかもしれないです。
ああ、
うん。
そうか。僕は最近、というか本当に昨日ですね、つい。かぶせ物ができ、うんうん、最初かぶせ物の型を取りで、うんうん、その後かぶせ物自体が出来上がってきて昨日それをつけてもらいに行ってきたんですけど、
おー、あ、はい、じゃあいい感じになったですか？
うん、まあなんとかなりましたかね。なんか、
あ、よかったよかった。
そうそう、かぶせ物を取り外して、うんうん、もう一回本物をつけるんですけど、うんうん、その取り外す時に結構なんか、うんうん、なんて言うんでしょう、ちょっと削ったりとかがあるわけです、うん、
あ、ありますね。
その時にそのうん、これちょっと響くかもしれないですけど麻酔どうされます、うんうん、って聞かれたんですよね。
うんうん。
で、飛鳥さんだったらどうされます？
ちょっとってどのくらいですかって聞きます。
ですよね。
そうそう、でも割とって言われたら、お願いしますって言いますけどね。
ああ、そうですね。僕なんかたまたまなんですけど、はい、おっさん FM っていうポッドキャスト番組で、同じような状況で、その麻酔を、あ、いいですって断って、うんうん、結構痛かったって話を聞いていたので、
はい。
あ、じゃあ麻酔お願いしますって言って、はい、麻酔をしてもらい、うんうん、で、やってもらったんですけど。
うん、あ、じゃあ麻酔が効いて、大丈夫ですか？
無事に、はい。無事取り付けられましたね。よかった。
歯はね、なんか痛いと本当痛いですもんね。麻酔ですらまあ痛いですよね。
うん、そうなんですよ。麻酔刺すって、刺すんでしょうね、うん、あれ多分。麻酔をしてもらうこと自体、なんかすごい痛い気がして、割とドキドキしますね。ね、ちなみに今回はですね、奥歯の、なんて言うんでしょうね、長細いテーブルがあったとすると、そこの、まあ、なんて言うんですか、よく、誕生石だねって言われる、その端っこの部分あるじゃないですか。
はい。
あそこの位置の、
うん、その
生えねえぐらい、歯茎と歯の境目あたりとかが、ちゃんと磨けてなかったらしくてですね。
ああ、よく磨けないところ。
皆さんも頑張ってください。はい。っていうところです。それから高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
329聞いた。スニップ度面白そうですね。日本語対応が楽しみ。ちなみにゲーム実況はライブ配信のものはコメントしながら言ったり見たり、すでにプレイしてるゲームはここでこういう感想を抱く人がいるのかとか思いながら見てます。もともと母のゲームを見ている機会も多かったし、見るのもやるのも好きです。とコメントいただきました。あすかさんはゲーム実況を見たりするんですか？
ゲーム実況は、デジタルのゲームのゲーム実況はあんまり見たことなくてですね。
うん。
大体、ボードゲームとか TRPG のリプレイみたいなのが多いですかね。ゲーム実況じゃない気がしますね。
ああ。それは、早送りされてるみたいなイメージなんですか？
うん、え、早送り？
なんかリアルタイムで見ると、すごい、見てる方にしてみると、ちょっとのんびり感が出るのかなと思ったんですけど、うんうん、そうじゃない。
いやなんかボードゲームとかだったら、うん、まあ、多分紹介動画みたいな感じになるので、カットされててもありなんですけど、TRPG はカットされると困るので、基本フルだと思います。そうですね。物語なので、まあ、そうですね。動画自体はフルであって、まあ、飛ばしながら見る人も全然いると思うんですけど。そうですね。
なるほど。ちなみに最近見た YouTube 動画で面白かったものとかあります？
YouTube 全然最近のではないんですけど、はいはい、Improve Everywhere っていう海外の、YouTube チャンネルがあるんですけど、Improve Everywhere ですかね。
Improve Everywhere？
ここめちゃめちゃ昔から好きで、ここは何でしょう。まあ、バラエティ的な、なんだろう。何でしょうね、これ。なんか日常生活。
どうやってたどり着いたんですか、あなた。
あ、ここの団体さんは結構前からやっていらして、こう、フラッシュモブとかっていう言葉が出る前から、フラッシュモブ的なことをやってる、
はい、
こう、エンタメ集団みたいな感じのやつですかね。で、まあ、なんかいろんな、まあ、いたずらですかね。楽しいいたずら動画みたいな感じでして、
はいはい、
例えば、全然最近じゃないんですけど、
うん、
例えばこう、街中に、
うん、
な広場のところに、
うん、
こうなんか、コンセントと、こう、でっかい、こう、プラグみたいなのが落ちてて、
うん、
で、あ、でっかいやつですよ。大人が抱えるぐらいのプラグみたいな。うん、で、刺すと、
はい、
こう、いきなりパッて明かりがついて、うん、みんなが踊りながら出てきたりとか、そんな感じのいたずら楽しいいたずらですね。
ああ、なるほど。
なんかそういうのがあったりとか、あと個人的に好きなのは、パブに、まあ、これ海外のやつなので、こう、夜に、まあ、友達と全然、こう、関係ない人たちがパブに入ると、うん、いきなりそこだけ80、いや、もっと前かな、70年とか、まあ、すごい、こう、古い時代のパブにいきなりなってて、みたいな、うん。突然迷い込んだみたいな感じになるとか、まあ、そういう感じのいたずら動画です。そこをなんか久しぶりに思い出して、あ、最近何やってるのかなと思ってみたら、最近も相変わらず新しいいたずらをしてて面白かったです。
なんか10年前の動画とかが何百万回再生みたいな感じのがたくさんあって、
う
ん、すごい、
あ、そうです
ね、老舗なんですね、じゃあ。
そう言われてみれば、なんですけど、あんまり、そんな頻繁に更新してないんですよ、ここ。まあ、やってることも大規模なので、ほうほうほう結構多分やるのが大変だからだと思うんですけど、
うんうんうん、
そうですね。私多分最初に見たのこの16年前のフローズングランドセントラルってやつですかね。これ確かイギリス、どこだったかな、どっかの大きな駅で、突然人がこう止まる、時間が止まった人たちが突然現れるっていうフラッシュモブみたいなのをやってらして、で、関係してる人も、多分50人とかいるのかな？なので、行ってみれば、例えば、人がすごい多い東京駅とか、新宿駅とか、うん、なんかそういうところで、突然、50人ぐらいの人が、うん、普通に歩いてた人が、パッて止まるみたいな。
お
ー。感じの、はい、そういうことをやってみたりとかですね。
なるほどね。
でも、みんながざわざわするじゃないですか。え、なんだろう、これ、みたいな。
うん。
そういういたずらですよ。
へえ。
おすすめなのでよかったら、古いやつも遡ってみると、何これみたいな感じのやつばっかです。
なるほど。はい、うん。ありがとうございます。
はい。続いて、フォルテさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テクフリ329拝聴。スニップド気になるけど英語だけか。自治体のシステム統合はなんかこう、 AI でちょいちょいっといかないですよね。あらい。課題問題はビジネスチャンスと言いますが、これはちょっとリスキーな案件な気がします。腰痛含め座りっぱなしは良くない。適度にストレッチしたいが忘れる笑いとコメントいただきました。実際のシステム統合の話。これね、なんかざわざわしますね、なんか。
ざわざわしますね、なんかね。
ねえ、どうですか、Sさん。担当者に任命されたらどうしますか？
逃げます。
逃げます。まあ私も逃げます。
ねえ。
でもこれ、やる人がすごいですよね。やろうっていうのもすごいし。
そうですよね。
ねえ、もう考えるだけで、みたいなね。
どこから手をつけてよいのやら、みたいな。まあ、なんかね、うん、その、なんでしょう。特殊なというか、いろいろな細かい作業とかは AI でちょっと便利になるみたいなのはあっても良さそうですけどね。なんかでもあれですよね。なんだっけ。保育園とかの手続きとかですごい何十時間かかかっていたような作業が一瞬で終わるみたいな、そんな話も以前聞いたことがあるので、なんとかなるのかもしれない。
AI 活用でですか、はい、
なんかほら、受け入れ条件みたいなのがすごいいろいろ細かくあって、例えば年収がここからここまでの範囲だったらこういう条件がついて、ああでこうでみたいなのがたくさんあるので、人がその調べてチェックしていくと凄まじい時間がかかると。だけど AI でやるとそれがバババッと終わってくれるみたいなのは聞いたことがありますね。それをどう確認するかがちょっとどうするんだろうなっていうの心配はありますけど、
確かに行政のサービスとかって複雑というか、知らなきゃ受け入れない系がほとんどだと思うんですけど、なんかそういうのをまとめて教えてくれたら嬉しいですね。なんかこういう状況なんですけど、なんかないですかみたいな感じで、こういうパターンだったらこういう支援がありますよとか、バッて出てきてくれたらいいですね。
そうですね。なんか確かにやりがいはありそうですが、ちょっとリスキーな気はしますよね、実際に入るとなると。
頑張れって感じがします、
はい、マスカさん、腰痛は大丈夫ですか？
腰痛ですか？腰痛、最近腰が痛いんですよ。
あら、
Sさんも腰痛ですか？
最近そんなにはないですかね。腰が痛いって思うことはそんなにはないかな。肩が凝ってるなみたいな気はしますけどね、確かに。
ああ、それで言うと最近、すごい腕の良い整体屋さん、
整体屋さん、
整体のお店、
ゴッドハンド、ゴッドハンドですね。
ゴッドハンドを見つけましたよ。
おー、やりましたね。
ねえ、なんかあれってもう口コミか、ある足で探すしかないじゃないですか。
そっか、
はい、
ほいほい。
なんですけど、いや本当に肩こり、肩とか首とかやっぱりめちゃめちゃ起こるわけですよ。まあね、ずっと仕事座ってやってるし、なんですけど、でまあなんかたまにマッサージ屋さんとか行ったりするんですが、まあ、マッサージじゃまあ解決しないのはわかるんですけど、
そうなんですよね。分かってるんですけどね。
ね、なんか整体とか行ってもそんなに解決しなかったんですけど、初めて行ったところが、なんかすごい良くて、30分でめちゃめちゃ楽になって帰ってきました。
すごい。
もう私あそこに通います。近所だし。やったーと思って。
ちなみにお値段は いかほどだったんですか？
あ、お値段はやっぱりちょっと高めですけど、あ、でも、高めって言っても、60分3キュッパのとことかと比べて高いって言ってるだけなんで、まあ普通、保険とかはもちろん、慢性的なやつだと思うんで、効かないんですけど、でも、そんな、払えないほどじゃない、ちょっと高いかなぐらい。
あ、なるほど、
ね。高いっていうか、普通ですかね。
ほうほうほう。
普通な感じだったので、全然。30分、いくらかな ?30 分、3000円から4000円以内ぐらいですかね。確か
でもそれぐらいならいいですね。へぇ。
そうですね。しかも30分でも全然、めちゃめちゃ楽になったので、もう本当神って思いました。
おちなみになんか、ジャンル的には、整体なんですか？なんかほら、カイロプラクティックとかいろいろあるじゃないですか。
あれはなんか区別がつかないんですけど、どうなんですかね。 どうなんですかねって言ってもあれなんですけど、うん、なんだろう、
でマッサージをしてもらったわけじゃなく、なんか例えば骨盤調整しますとか、うんうん、そういう感じ？
なんかこう、ストレッチみたいな感じに近い気がします。うん、でもマッサージとストレッチの間みたいな、
うん、
感じでしたよ。よくわかんないけど。
ドクターストレッチではない。
あ、なんか結構近いかもです。でもあれは完全に、ドクターストレッチさんは本当ストレッチだなって思うんですけど、それよりはマッサージよりかも。
へぇー。
うん。まあ、整体って名前のとこにあんまり行ったことないんで、わかんないんですけど。
なるほど。
うん。
はい。じゃあ、皆さんもゴッドハンドを見つけてくださいっていうことですね。
そうですね。ゴッドハンド、いや、よかったです。
ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。飛鳥さん、お疲れ様でした。最近はお忙しかったみたいで大丈夫ですか？
お疲れ様です。いや、なんか絶賛忙しい中なんですけど、でも、まうん、ちょっと前よりは少し余裕ができました。
おお。
はい、よかったです。
よかった。
まあまあ、収録は平日にやっているので、平日が忙しいというだけで、土日はちゃんと遊びに行っているんですけど。はい。
デスマーチではないんですね。
そうですね。土日も、うん、まあでも、基本しないんですけど、
うん、
ちょっとやってたりするので、まあ、忙しい目かな、ぐらいですね。
お疲れ様です。はい。
うんお疲れ様です。ありがとうございます。
そして。
で、まあ、土日は、うん、はい。遊びに行ってる中で、前から気になってた対話カフェ。
ほう。
お話の対話、はいはい、ダイアローグの対話。
はいはい。
のカフェに行ってきましたよ。
ほう。なんじゃそら。
名前が、はい。ダイアルさんっていうカフェなんですけど、蔵前にあって、うん、あ、蔵前はおしゃれカフェゾーンです。
へぇ
で、そこにある。
相撲のイメージしかないんですけど。違う。
え？何のイメージですか？
相撲。
相撲？両国？ああ。まあ、近いですけど。
あれ？蔵前国技館？違うのか。
え？両国国技館？
あれ？違うの？
え？蔵前にも何かあるのかな？
蔵前。あれ？勘違いしてるだけなのかな？ああ、そうそう。
あ、蔵前国技館もある！
ですよね。
え？知らなかったんですけど。
1984年秋場所まで東京での大相撲の本場所が開催されていた施設である。
え、蔵前に国技館どこに
今はないのかな、今はないのかな。
え、いやいや、
私の中に眠っている昭和の記憶が言っただけかもしれない。い
や、本当に東京に来て初めて聞いた単語です
よ。
あれ、え、あるんですかね。
知らないな。
ちょっと待って待って、今どこにあるの。あ、ちょっとこれ、古くないですか？蔵前国技館は、1984年の9月場所をもって閉館。
はいはぁ、
あ。その後解体され。
いつの話をしているんだって話ですね。
え、はい、なんでご存知なんですか？ 84 年に
閉館で解体ですよ。すごい、40年前ですよ、40年
前。え、よくご存知ですね。
何でこの記憶があるんだろう。わかんない。
ねえ。両国国技館しかさすがに知りませんでした。
はい。
そうだったんだ。
いらない話をしました。はい。続けましょう。
いらない話でかなりびっくりしはい。なんだっけ。
ダイヤルさんですね。
ダイヤル、あ、そうですね。対話、お話をするっていうのがメインのカフェなんですけど、まず、まあなんかお店に入ると、
はい。
まあ、デザート屋さんなので、
はい、
デザート、ちゃんとしたデザートが出てくるんですけど、
うん、
それにプラスして、お話が弾むような、こう、対話カードみたいなやつが引けるんですよ。
うん、
こう、いくつかボックスがあって、その中に対話の元になる、なんかこう、テーマみたいなのが入ってる、あのカードが、ランダムで、自分の好きなところを、それぞれ引いて、で、中にあるカードを見ながら話すみたいな感じですかね。
うん、へー。
なので、まあ、ちょっと仲良くなりたい人とか、ちょっと深い話がしてみたいな、みたいな人 人と、まあ、お友達同士で行ったりとか、うん、あとは普通にカップルとかご夫婦で行ったりとかっていうのもすごいいいかなと思いました。
へ、うんうん、これは夫婦で行くと怖いですね、だいぶ。
そうですかね。
いや、わかんない。カードの内容によるわ。
はい、うん、まあそうですね。でもそんなに、なんだろう。深すぎるみたいなのなくって
。はないな。あ、よかったよかった。はいはい。
はい。行った感じは、そうですね。全然、一番深い質問。こう、うん、ライトなものからディープなものまで、
ほいほい、
ランクがあるんですけど、
はい、
ディープなものでも、そんなに、普通に友達で話せる内容ですかね。
おー。
うん、
へ
ー。ここはなんかデザートも、すごい、ちゃんとしたデザートが出てくるので、美味しいですし、内装もとってもおしゃれで、なんか今時のおしゃれカフェっていう感じでしたよ。
なんか記憶に残っているテーマとかはありました？
記憶に残っているテーマは、そうですね。私が引いたやつで、あ、将来みたいなカテゴリーがありまして、うん、で、その中で出てきた質問の一個が、確か30年後から未来の自分が、現代に来ましたと、
うん。
で、5分だけ話す機会があります。
はい。
何を話しますかっていうのが印象深かったですね。
おー、なるほど。
結構人によって違うというか、なんか2人で行ったんですけど、うん、
はいはい。
こう、まあそうですね。一緒に行った人は、とりあえずなんか自分が幸せかどうか聞くみたいなことを言ってたんですけど。
それ怖くないですか？いやー、実は、そうでもないんですよねって言われたら怖いですよね。
まあまあまあ、あ、同じリアクションしました、私も。
あ、そっかそっか。
なんか、うん、幸せって言われても、なんかちょっとプレッシャーだし、
は
い、
あ、
幸せじゃないって言われたら困るし、みたいな。うん、ね、なんか将来が不安になるから怖くて聞けないみたいな話をしたんですけど、はいはいはい、まあ、それでも聞いてみたいなっていうふうにはおっしゃってて、
はい、
で、私はなんか全然違う切り口だったんですけど、
はい、
未来から来たってことなので、
うん、
どうやって来たのか、タイムマシンなのみたいな、そこを詳しく、みたいな。あれ？
5分。
気になりませんか？
10 分でした？
5 分。
5分、5分で聞いちゃう。
5分で聞けるだけ聞きたいじゃないですか、こう、コアになるとこだけ。もしかしたら今でも作れるかもしれないですよ、タイムマシンが。
そうか。
とか思ったりして。
僕だったら多分あれですね、任天堂の株価がいくらになってるかを聞きますかね。
はい、株ですか？
いや、わかんないけど。
30年後、確かに任天堂ならありそう。
うん、そうそう、
まあ。銘柄を聞くのはずるいですね。まあ、でも、なんかそういう性格が出て面白いですよね。
確かにな、
うん。そう。なんで、そんな問いがたくさんある感じで、うんうん、まあ、たくさんゆっくり話せる感じのところでしたよ。ここはすごい良かったです。
面白い。そんなカフェがあるんですね。へー。
そうですね。確か3ヶ月前ぐらいにオープンしたばっかりの新しいお店なんですけど。
おー。
ちょっと意外だなって思ったんですけど、
はい、
なんかカップルばっかかなって思ったんですよ。
はいはい。そんな気がしました。
はい。で、これホームページも、一番のキャッチコピーが、愛はいつも対話から始まるっていうタイトル。で、デザインも男女で写っている、写真が使われているので、うん、なんかそっちなのかなって思ってたんですけど、女の子同士のお友達の利用の方が結構多くて、うん、私が行った時は。まあ、確かに、友達と行くのもいいなって思いましたよ。
そうか。男同士だとどうなんでしょうね。うん、
男子二人はちょっと見なかったんですけど、でも男子二人あるじゃないですか。あんましないかな。
なんだろうか。なぜあまりこう、乗り気にならないのだろうかって、ちょっと不思議なんですけど、うん、リスナーの男子の皆様、コメントお願いします。はい。
はい。いいと思うんですけどね。
まあいい。
スイーツ男子同士とか、
あ、まあ、そう
ね、どうですか、デザートネタに。
なんかこれ上司から誘われたらちょっと怖いですよね。
ああ、仲良かったら。
まあそうそう。
でも仲良かったら逆にちょっと嬉しいかもですね。
あ、
なかなか上司の人と突っ込んで話せない。
そうですね。確かに、ね。
じゃないですか。
まあまあ、やっぱり結局は仲良し具合というかね、信頼。信頼を前提に一緒に行かないとちょっと怖いですね。
うん、 そうですね。
うん。
Aさんはどうでしたか？最近何かありましたか？
最近はですね、日本酒の酒造り体験みたいなやつに行ってきましたね。
おー、はい、じゃあ酒造に行ってみたいな。
そうそう、酒造ですね。なんか、そう、ほら、もやしもんの多分最初の方で多分そういうシーンがあった気がするんですけど、うんうん、ちゃんとほら前日から納豆は食べないでくださいみたいな案内が事前にありましたね。
あ、納豆菌って確か強力なんですよね。
そうそう、うんうん、酒蔵に連れて行っちゃうとダメっていうことで、
はい、うんうんうん、酒造り体験はどんなことしてきたんですか？
なんかね、だいぶライトなやつだとは思いますね。なんというか結構ちゃんと施設がもう用意されている。ほら酒蔵さんっていうと結構昔ながらのみたいなイメージがある、うんうん、あったんですけど、なんかそういう感じというよりも割と近代的な、そのまあまあちゃんと資本力があって、そういう見学できるような場所もきちんと用意してあって、でちゃんとお土産というかね、量り売りの日本酒も売っていてみたいな、そういうまあまあ大きなところがやっているっていうイメージだったので、なんか行って最初まあ座学みたいなので、ちょっと30分か1時間ぐらいちょっとお話を聞いて、で聞いてる途中とかに、なんかそうですね、まあある程度というかほとんどはもうすでにこう用意されてるんですよ。要所要所で自分たちが、そうそうそう、お米、蒸し上がったお米をみんなでこう、なんていうんでしょう、広げるというのか、うんうん、ああいう作業があったりとかっていう、まあちょこちょことなんか少し手を出させてもらうみたいなぐらいの感じですかね。
うんうん、おー、
はい、で一通り終わって、うんうん、まあ、お土産屋さんで、量り売りの日本酒をこう飲み比べつつ、ちょっと、これ美味しいねとか言って買ったりとかですね。
うん、一番楽しいコーナーですね。
そうそうそうそう。で、うん、なんかちゃんとツアーを用意してくれてたんですよね。
う
ん、でそのツアーに、まあ、乗っかって、こう、連れてってもらったっていう感じではあるんですけど、
うんうん、
その体験の場所に行って、で、それ、うんうん、さっき言ったやつをやって、でお土産買ったりして、でその後はちょっと離れたところに、なんか旅館というのか、そういうところで、何て言うんでしょう、お昼ご飯が始まってですね、まあ、宴会ですね、
うん、宴会お酒ですもんね。
お酒飲み放題って 5種類か6種類ぐらい、そう、あって、好きなだけ飲んでくださいって言いつつ、うん、その旅館でお食事をいただいてみたいな感じでした。
あ、いい休日ですね。
はい、幸せでしたね。
うんへえ、それは飲み放題ってことは、なんかバスツアーみたいな感じで連れてってくれるみたいな。
そうそうそう、そうです、そうです。
ああ、そうですよね。じゃないといけないですもんね。はい、
そうなんですよ。うん。
うん、
で、まあ、大変美味しいお酒をいただいた結果ですね、なんか、これは今まで飲んでいたお酒を飲めなくなるなっていうふうに思っています。
確かに、ああいうところで直に飲んじゃうと、きっと美味しいですもんね。
そうなんですよ。
まあそう言いつつ普通に飲んでそうだけど
まあまあそうですね、
うん、
はい、
いいな。
そう、なんかで、その企画をして、ツアーの企画をしてくれたところが、まあ、自分ところのお酒を作るみたいな感じで、うんうん、なんかなんて言うんでしょうね、まあ、業務用というのか、ほら、例えば記念でなんかちょっと自分たちの、まあ、例えば結婚式だったりとか、あとはなんか何周年記念みたいな時に、なんか自分とこのラベルの貼られているお酒を作るみたいな、そういうこともなんか、うん、なんて言うでしょう、請け負っているというのか、そういうのができるものがあって、いくらだったかな、多分20万円ぐらい払うと、なんかそのちょっと小さめの瓶に日本酒が入ったのをドーンとこう作ってくれるっていう。で、まあ商売されてる方だったらそれを販売するし、まあ、記念に分けたりとか、うんうん、そういうことになると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういうのもやっていたので、まあ、しばらくしたらそのツアーを企画してくれたところがそれでなんか、うんうん、お酒作ってたんですね。だから僕らがその、
そうなんですね、
うん、体験したやつがそのままお酒になって、でそのツアー企画されたところに納品されるのが、まあ、もうちょっとしたら多分あると思うので、うんうん、
ああ、それはいい記念ですね、はい、
それをまた一人というのか、うん、まあ、ツアー代金がまあまあお値段いい金額がしたので、その中にはそのお酒代 後で出来上がって来るお酒をもらうっていうその代金も入ってるんで、しばらくしたらそれを引き取りに行くという流れになっておりますね、はい。
ちなみにおいくらぐらいなんですか？ 1 万円とかそういう感じの単位なんですか？
もうちょっと高かったかな。
あ、まあお酒ですもんね。なるほど。
こんな感じでしたね。そうそう。で、2本、多分 720ml の瓶が2本ついて、まあ1万いくらかみたいな感じだった気がしますね。
はい、作ったやつのお味も気になりますね。
そうそう、そうなんですよね。うん、自分の手垢が含まれたお酒を。
はい、言い方が
。はい、楽しみにしております。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをですね、ポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。夏子さん、夏休みの予定とかは考えてるんですか？
夏休み考えてますよ。今年の夏休みは、実家に帰ろうと思いまして、去年のように18切符でえっちらほっちら行こうと思ってます。
さすが旅好き女子。
えさんはお休みあるんですか？ちゃんと。
毎年何も考えてないというか適当なんで。まあ多少はね休むとは思うんですけど、お盆あたりとかは。はい、他には何も考えていない。
まあその日の気分で。
そうですね。で、なんかちらっとなんか海外旅行とかを行ってみたいななんて思って、なんかほら韓国とか近場の旅行ってどれぐらいするのかなみたいなことを検索していたらですね、 YouTube であの HIS さんの旅行の CM をかけられてますね。
うん、
夏休み早く申し込まなきゃみたいなことを言われてうってなってます。夏休みの予定は早めに立てた方が良いということですかね。
そうですね。
はい、ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。